ヤッホー、ケイティちゃんです。 FM 横浜ポッドキャストから第1、第3、第5木曜日に配信。聞いてる？思い込み激しこ。日々の生活でも思い込みが激しめな私、ケイティちゃんが普段どんなことを考えているのかを探っていくトレジャープログラムです。 FM 横浜ポッドキャスト、ケイティちゃんがお送りする聞いてる？思い込み激しこ、よろしくね。
フューチャースケープ、
いいお疲れ様でした。完璧ユニゾってる。
さすが、
さすが。
心のままにって全然合わないからね本当に
やっぱり心のままになんですよ、それは。
そう、
それぞれの心のままに言ってるんですよ。大丈夫ですよ、
はい。ほどやの竹丸さん、
はい。
そういえば檻のタロット、たまには檻のマジックどこに行ってしまったのでしょうか。純平さんの企画立案の合間にぜひ。
そうだよ ね、
ね、
もう知らない間にすっかりも
なくなっちゃったね。
申し訳ない。
ちくわのかさあげ、
はい。
今週アップルの新商品エアタグが発表されました、
うん。
小さなメダルのようなもので、これをキーホルダーなどにつけておくと、どこでかで落としてしまった時に iPhone を探すと同じようにエアタグをつけたキーホルダーを探すことができます。これがすごいのが、エアタグ自体は電話回線の契約は不要で、落としたエアタグの近くにいる人の iPhone が Bluetooth で検知したことを匿名で知らせてくれる。あ、そうなんだ。
そういうシステム？
そういうシステム。全世界10億台の iPhone が巨大操作網となるわけです。
はあ。
はあ、
すごいね。
忍ぶ恋を謳歌されている紳士淑女は、エアタグ発売後、カバンにこっそり仕込まれていないかお気をつけなさい
そうだね。そう。
これはね、僕は本当これを聞いた時にね、
うん、
危険だと思いました。
冷や汗出た。
いやいや、僕は全く出ないですけど。
超いいじゃない。超いいじゃない。
世のね、奥さんたちが、旦那の車に1個。
そう。
カバンに1個。もしくは靴の、あの、かかとのとこにこう、
やだ、
埋め込むとか。
そんな、ね、そこまでしないと信用できないってどういう話それ。
いや、そう。
信用しようよ、そこは。
じゃあ試しにお宅の旦那にやってごらんなさいよ。
いいよ、全然全然いいですよ。
どっかちょろちょろ動いてるかもしれないよ
なんだこれってなるかもしれないね。
ごめんなさいね、なんか
何がごめん。
いや、アーティストスポークのがすごいいっぱい来てたから。
じゃあそれだけみんな聞いてるってことじゃない？
聞いてる。
ほら、
増えてんのかな。
増えてんじゃない？
増えてんのかな。
ね、ちょっと人数確認しましょうよ。
30人から何人ぐらいまで増えたかな、
うん。
え、
それどうやってチェックできるんですか？
いや、聞かなきゃ分かんない。
あ、そうなんだ。聞いてみようよ、じゃあ。
そうですか ね、
ね、
チョコさん、
はい。
夫との毎朝のウォーキングで最近とても楽しみなことがあります。お散歩中のワンちゃんたちとすれ違う時の朝の挨拶、
うん。
中でも会見のモクちゃんと赤ちゃんに会うことが楽しみです。モクちゃんと赤ちゃんの会見。会見というのは山梨県に多い犬種で、
うん、
天然記念物にも指定されているそうです、うん。足が長くシュッとした体型でとても格好が良い犬です、うん。独特の虎柄も綺麗です。初めは吠えられることもあったのですが、最近では吠えられなくなり、こちらの様子を伺うような感じでじっと見てきます。
いい、かわい
い。夫にもっと歩いてダイエット頑張れよと言ってるような気がしますワンちゃん好きな柳井さん、会見には会ったことありますか？
あるある、ええ、近所にもいますよ。かっこいいよね、会見って、はい、うん。ちょっとシュッとしてる感じがね。
僕も昔ね、うん、ワインを作ってた頃、
ほうほう、
シャトークンドーを作ってた。
ありましたね、それ
が。シャトークンドービンテージは1997年に、山梨県の、あれ
どこだったんですか？
ちょっと待って。なんで
勝沼とか
言って勝沼勝沼が思い出せなかった。
もうワイン、山梨ワインといえば勝沼
、うん、勝沼市の、
はい、
勝沼市ですよね、あれ。
じゃないかな、うん。
勝沼のメルシャンの城の平試験農場で僕は作ったわけですよ、
うんうん。
でそこに行った時に、
うん、
博報堂の島くんという僕の担当がいて、今もう役員になりましたけど、
おー、偉くなって、
島くんがと行った時に、うん、キャインキャインとかっつって、なんかこう電熱線に触って泣いてる子犬がいたんですよ。
いや、うん、
で、すっごい可愛くてちっちゃな子犬で、うん、うわ可愛いって言って、それでもうこれどうしようって、この山の中で放置したら死ぬよねって言うんで、島くんがじゃあ僕持って帰りますって持って帰った、でそれが会見だった。
そうなんだ、うん、
でその時に
迷子、
そうなんで会見があの山の中にいたか分かんないんですけどね、
うん、
でその名前をね、
うん、
あのそのブドウが僕のシャトークンドーがカベルネソービニオン 100% だったんで、
うん、
カベルネって名前にして
渋いな、
カベルネくんがこう大きくなってすごい立派な会見になりました、
そうなんだ、はい、でもよかったねその時にね、うん、拾ってもらえて ね、
ピエールさん、いつも楽しく拝聴しております。2歳の息子を育児中です。双方の親および親族も離れたところにおり、このご時世もあってなかなか孤独な日々になりがちです、
うん、
夫がいない日中の不安な時間、過去の裏を遡って、白イルカさんとタラちゃん、奇抜なジングル抱きしめたいクンドカッパーフィールドなどに笑いながら励まされてきました。小さな頃から聞いていたから、幼い、ん？小さな頃から聞いていたからか、息子もお二人の声を聞くと落ち着くみたいですここのところ息子が大きく体調を崩し、あ、そうなんですか、
あらら、
大丈夫ですかね、
うん、
私も寝不足で辛い日々でしたが、フューチャースケープを聞いてうとうと眠りにつく息子を見て、随分と励まされてきたことを思い出しました。これからも聞き続けます。末永く番組が続きますように。皆様健康に気をつけて頑張ってください。
ありがとうございます。も
うこういうね、心あるメールに本当
心ある
メール珍しく、こういう心あるメールが届くと励まされますね。
あーね、息子さん大丈夫かしら、ね、
ラジオネーム社長 AD からいただきました。
お、もう改め社長 AD になった、
うん、そうそう、うん、もう、AD 業務を1日しか体験してないにもかかわらず、社長 AD というラジオネームは誠に恐縮ではございますが、くんどうさんよりお許しをいただきましたので、愛着を抱きながらありがたく使わせていただきます
ぜひ、
はあ、うん、今後はしんのすけのベイとは別々のメールで送らせていただくことにしました
なんか急に別になった。そうですね、
なのでしんのすけのベイの新しいラジオネームを僕も知りました。とな
るほど、あ、そうか、うん、変えるんだ、
変えるからね、うん、2人こう分かれた、今までは1枚に2人来てたから、
うん、
読みにくかったわけですよ、なんかね、
うん、
じゃあ社長 AD ね、
うん、
くんどさん、 EAU の林社長の貴重なお話ありがとうございました。以前僕が林社長に、実は裏フューチャーに人生日報というメールを毎週送っているんです、その中で林社長とくんどさんのことについてお聞きしたんですよとお話ししたところ、林社長が、小山くんは脚本家だからね、すぐ嘘をつくんですよそんなこと言ったかな、全然覚えてないなと、先週くんどさんが林社長の真似をした時のフレーズと全く同じで驚きました
ほらね、ほらね、そうなんだよね、
ね、くんどうさんが映画監督リチャード・カーティスがお好きだということを裏を聞いて初めて知りました、
うん、
そう、リチャード・カーティスは僕はもう大好きですよ、うん、ラブアクチャリーですが学生時代に一度見て、それ以来見ておらずかなり忘れてしまっているので、今週末に見直したいと思います、
うん、
僕はリチャード・カーティスの作品の中でアバウト・タイムという映画がすごく好きです。アバウト・タイムもいいね、
もういいよね、うん、
主人公が何度も時間を巻き戻し人生の答えを見つけ出すストーリーが心落ちました、
うん、
翻訳ではありますが、君に出会って人生が始まったという言葉が印象に残っております、うん、でもあれもいいよ、あのイエスタデ
ー、あ、イエスタデーね、うん、
僕はアバウトタイムも好きだけどイエスタデーはいいですね。
そうか、私あのリチャード・カーティスさんが、多分脚本を書いた、
うん、
戦火の馬っていうスピルバーグの、ね、映画があるんです、あの映画が大好きで、
戦火の馬、
うん、
だからねリチャード・カーティスはやっぱりね、脚本に留めといた方がいいのかな。
いや、どうなんですかね、
戦火の馬、
うん、
ほう、
大好き、
あ
のいわゆるその戦争で翻弄される人たちを描いてるんだけれども、
う
ん、
はい、
あの一頭のその馬がいろんな人の手に渡ってっちゃうんですよ、その戦争の中で、
はいはいはい、
だからその馬を通してというか、
うん、
でいろんな人の人生を描いていくっていう、
これすごくリチャード・カーティスなんですか、
うん、
へえ。
私あの映画すごい好き、
ああちょっと見て
みよう、あ、これぜひ見てほしい、私は大好きな映画ですね。
今お腹鳴った
の、今鳴りましたね、
誰ですか、
くんどうさんですよ、
え、僕
私じゃない、
そんな恥ずかしくないから言ってごらんなさいよ、
恥ずかしくないから言うけど私じゃない
あれあれ、本当に戦火の馬、そう
そうよ、
と
スピルバーグが監督してたの。
ああ、でもメイン脚本家じゃないね。リー・ホールって書いてある。リー・ホールとリチャード・カーツって書いてある。あ、そうなんだ。
あ、でもこの映画すごい好き。すごい好き。
ちょっと見たくなるね。
ぜひ、
はい、うん、ワーホースだね。
ワーホースね。そうそうそうそう。戦
争の。それから新之助のベイ改め行くよアンさんからいただきました。
全然違う。違いすぎて。なんで行
くよアンって何よそれ。
なんでだ。
先週は、京都おすすめの旅コースのお話をしていただきありがとうございました。またいつかどっかの道で会いましょうとおっしゃっていただき嬉しかったです。もう全然覚えてないですけど、いつの日か京都でばったりくんどさんとお会いできる日を楽しみにしております、うん、今週よりラジオネームを改名し社長 AD とは別でメールを送らせていただくようにしました、うん、行くよあん、テーマ人。先日東京会議のホームページを拝見したところ、うん、本編にて放送されていない動画配信が始まっていました、うん、そこでなんと目についたのは我らが柳井真紀さんの特集動画でした。そうなの？
知らない。
知らない。
なんでそういうの言ってくんないの？
いや、
嘘。
東京会議にも裏フューチャースケープがあるように東京会議にも裏東京会議ってあるって知ってました？
知ってる知ってる。私見たことある。あのあれだった、五郎ちゃんになんか料理させてたりとか。
あ、本当だ。裏東京会議、柳井真紀さんとは。
ちょっとま、ほら、ね、勝手に使ってんのおかしくない？これなんじゃこれ。これ何？あ、ここから始まるんだ、うん、ちょっと無断で使うのやめてください。何これ。
すごいね、これもう柳井真紀特集だよこれ。
なぜこうなった。
すごい。
何これ。
へー、それで柳井真紀さん特集動画でした。 F 横内の放送中の様子やクンバースについても紹介されていました。また柳井さんは過去にボーカリストオーディションの優勝経験を持っているということに驚きました。そして一体何のボーカルになったのかすごく気になっております。柳井さんの歌声はまだ聞いたことがないのですが、その美声と流暢な英語で堂々と歌う姿を勝手に想像してしまいました。いやー、
びっくり。これ知らなかった。何これ。
ちょっと皆さん見てみて。東京会議で私も見よう。東京会議で検索をし、うん、裏東京会議という、あの、東京会議って、2週リピート、あ、1週リピートなんですね。
うんうん、
本放送あって次の週はリピート。で、また新しい。
うん、
で、その、リピートの週に裏東京会議がアップされるんです。
あ、そうなんだ。
そういうシステムになってました。あ、本当だ。クンバースのことやってるね。うん、すごい。
なぜこうなった？
ちょっと、じゃあ皆さんこれ、ぜひ見てみてください。僕も後でゆっくり。
でもこれあれだよね、フューチャーのフェイスブックの映像が多いよね、うん、じゃない。
これフェイスブックの映像ってどういうこと、う
ん、クンバースの話とか違う。
ああ、いや、あの時来てて撮った、
来てて撮ったやつだっけ。
そう、
そっか、びっくり、
うん、
うん、
ぜひ皆さんも見てみてくださいね、うん、それからややみんさん、
はい、
先週あのクッキーをいただきました、
うん、
美味しかった、
うん、
アーティストスポークの話はしたくない、でも本当はちょっとしたい工藤さんに。
バレてる。
今週の北海道編は衝撃事件と学びの連続で神回尽くしでした、うん、広い大地と迫るサイレン事件、大地の水と虫トラウマ事件、ファーストクラスからの伝書バト事件、なんだっけな、あ、そして先ほどアップされた最新号でのパリのホテルでの激震はお腹がよじれるほど爆笑してしまいました。ディープでひっそり素敵な年の重ね方を学ぶ最高の宝庫、あ、言葉の宝庫、アーティストスポークン、リスナーさんの愛とスタッフの皆さんのセンスでつながり生活のリズムを刻むフューチャースケープ、土曜日は幸せたっぷりな日ですと。おお、なんとこれあのアーティストスポークンをね、今週火曜日水曜日、
はい、
軽部雅治と2人で北海道行ったんですよ、
うん、
出張で、
うん、
でその様子を移動中全部アーティストスポークン撮って、
うーん、
全5回で配信したんですよ。
へえ。
で意外と面白くて、
うん、
何が面白いって車の中であの撮りながら話してたら、 途中で覆面パトに捕まって、
うん、
あーっていきなりこう軽く後ろがピカピカしてるみたいな、それで捕まったりとか。
なんで捕まったんですかそれ。
スピード違反で。
ダメじゃん。
トークに夢中になってて。
ダメじゃんそれ。
あのアーティストスポークンのメッセージ宛て、はい、メッセージコーナーがあるんですけど、はい、機能がね、はい、でそこでカルベ宛てに手紙が来てるよとか言ったらすごい喜んじゃって、うん、でそれでこうなんか
わー
いってなったら多分一緒にアクセル踏んじゃったんですかね。で捕まったりとか、
もう
あとはそのメムアースホテルっていうね、うん、うちでやってるあのこのメムアースホテルのインバーテッドハウスってところで今回ご飯食べたんですけど、
はい、
メムアースホテルは実験住宅なんですよ。
うーん、
リクシルのオーナーだった牛尾田さん、うん、今はもう追い出されてリクシル関係なくなったんですけど、うん、リクシル財団ですごい広大な土地があって、
ま
あ、これ話何回もしてるかもしれないけど、うん、その世界の建築の学生たちにコンペをして、
うん、
一等賞の建物をそこに作る、
うん、
でこうどんどんどんどんあの増えてきたんですよ、
うん、
でそれをホテルとして貸してるから、
うん、
一棟ずつものすごい個性があるわけ。
素敵。
で例えば、サステナブルの暮らしみたいな感じで、うん、家の中に馬小屋がある部屋。
はい、馬いるの？
馬がいるから一緒に馬と寝ることもできる。
泊まりたい
のがあったりとか、うん、あとはアイヌの人たちの伝統的住宅を熊健吾なりに解釈した家とか。でその中のねインバーテッドハウスってのは面白くて、
うん、
ね外な家の中に本来あるものが外にある家。
うーん、
意味わかります？
キッチンとか
外、外っていうか
リビングとか
外、
お風呂
外、
トイレ
外。あ、トイレだけ中かな。それでベッドルームも外なの。外っていうかだから屋根があるだけ、まあ、言ってみれば壁のない家なんですよ。
あ、なるほど。
だからもう北海道の大自然をもうバーッと見ながら、
うん、
寝る時もそのまま寝て起きたら、
え、窓とかないってこと？
窓ない。だからベランダの上に屋根がついたみたいな家なんですよ。
は
ー。で暖炉があって、うん、夜薪をパチパチ炊きながら、すぐ横にバーベキューコンロ持ってきて、
うん、
で厚岸から届いた新鮮な牡蠣を食べながら、で唯一難点は、
うん、
虫が時々来るわけですよ。
ああ、そうね。
でみんなでもうでも毛布にくるまりながら、
うん、
暖炉がパチパチ燃える音聞きながら、
うん、
男5人でご飯食べながら話したわけですよ。
それ寒くないんですか？
寒いんですよ。で寒さを楽しむ家ってコンセプトもある。
ふーん、
ですごいいい感じでいいねとかってさ、カルベが急にうわーとかって言って、
うん、
何言ったら、これ何に見えますってこう手のひらに乗せる、これ虫じゃないって言ったら、今水飲んだら口の中に何かあったら噛んでみたらジョリって言って、でちょっと苦い味がして見たらこれなんですとかっていう事件があったりとか。
大自然、
これ結構面白いんです。
大自然盛りだくさん、っていうのがアーティストスポークで聞けるんですね。
たった300円で聞けるんですよ。
毎週言ってる、
磯子のリリーさん、
はい、
前回の放送でアーティストスポークを耳にして気になってしまい先日契約しました。 ありがとうございます。
めっちゃ勧誘した。
ありがとうございます。
あ、騙されたな、
取り留めもない話題かもしれませんが、放送の中で言っていたような居酒屋で隣のテーブルにいる方の会話を聞いているようで個人的には好きです、
うんうん、
北海道の放送はなんだか水曜どうでしょうのような緩さを感じました。
あ、なるほど、
ちなみに私は作業用 BGM や車内で聞いております。
うーん、
皆さんの会話に
作業用 BGM
皆さんの会話にお邪魔しているような後部座席での会話を聞いているような感じで癖になりそうです。
なるほどね、後部座席ね。
そうですね、
はいはいはい、
ぜひぜひありがとうございます。これなんて読むんだっけな。ヒロと悦子の娘。
ほう。
今日はフューチャーと同じくらい楽しみにしているアーティストスポークについて投稿させていただきます。 まだアーティストスポークンへのレターは送ったことはないんですが、私は初回からのアーティストスポークン有料会員です。ありがとうございます。
初回からの もう本当にあれじゃないですか、
もう、ね、なんか称号を与えたいね、うん、あの何ヶ月更新してる人は
プラチナとか、
プラチナ、そうそう、ダイヤモンドメンバーとかね、ダイヤモンド。くんどさんは登録者数が30人と知ってて、この30人のための配信をとやる気を出されていましたが、うん、私も30人しかいないと聞いて毎月大会しようかどうかという迷いが吹き飛びました。なんだか特別感。
そうだね、
くんどさんやカルベさんの車の後部座席でお話を聞いているような、一種のテーブルでクロワッサンを食べているような、一緒のテーブルでクロワッサンを食べているような感覚で楽しませていただいておりました。それにしてもまさかあんな事件が起こるなんて、おじさま2人が口を揃えてやばいなんて叫んだと思ったらあんなことが起こるな。カルベさんが連れて行かれる、待っている間私までドキドキしました。
なんかこれさ、もちろん音声はあれなんだけど、なんかこうネットフリックスとかでやってるおじさん2人旅みたいな、なんかそういう感じするよね。
そうい
う感じ。
そうね、そんな感じかも。
そういうのの音声版っていうか、いいね。皆様引き続き、
ぜひ、
30人だけのためにやってるんで、あの特別感があります。
いや今ね31人は行ったね、
31人のために、
あ、牛皮が、あれこれ牛皮インバーテッドハウス、あ、これ誰だろう、違う、あー、2人 いつ行ったんだろうね。
あ、こういうのな、
一緒に行った、特番やったっけ、全然覚えてない、特番やった、
あの、
あ、クマさんと行った行った、
それは
思い出した、
J-WAVE
で、 J-WAVE で、そうそう、クマさんと行った、
いつの話ですか、最近、
去年かな、
去年、
去年です、
去年なんか他で行くって言ってたよね、
行った行った、
その
時牛さんも行ったもんね、
最近じゃん、
でもインバーテッドハウス行った。ああ、インバーテッドハウスは夜は本当良かったですよ、あそこ。
なんか星も綺麗に見えそうですね。
星も綺麗だしね。
あ、なんかこうコンクリートっていうかこう打ちっぱなしみたいな感じのところなん
です。そうです。
面白いねこれ。
今こう座ってるのはちなみにベッドルームです。
あ、これベッドルームなの。
そうそう。
へえ。
ベッドルームでほらツインベッドになってるわけです。この横。
え。
一人ほら、あぐらかいてる人いるでしょ、
うん、
でこの奥にもう一個あるでしょ、
ああ、壁を隔てて
もう一つ、そうそう、壁を隔ててベッドルーム、
あー、なるほど、これクマさんですか、
これは
立ってるのクマさん、
いやこれマッキーさん何言ってんすか、俺じゃないですか、
そうそう、ごめんなさい、
やめてよもう、たまには J-WAVE でも喋ってよ、
喋らしてよ、喋らしてくださいよ、そんなこと言うんだって、
まあ、なるほど、そんな感じで、ね、
すごいアーティストスポークがじわじわ来てるね、
じわじわ来た ね、
ねえ、
やったね、
プロモーションの ここでプロモーションしてるおかげで、
ここで相当プロモーションさせてもらってるけど、
でもさ、
はい、
あれで本当なんかそれこそ、
うん、
社長と副社長の一日っていう、うん、なんか動画配信とか分かんないけど音声配信とか定期的にやったら面白いんじゃない、うん、絶対カルベさんとくんどさんは何かしら起きるんですよ、
起きる、
ね、普段
でもでね、この間そもそも、
うん、
朝7時50分の羽田発の飛行機に乗って函館に行ったわけですよ、
うん、
で9時35分に着いて、
うん、
視察をしなきゃいけなくて、ある物件のね、
うん、
で、9時35分に函館空港に着いて、次は11時55分の飛行機で千歳に行かなきゃいけなかったから、
うん、
その2時間ぐらいの間に視察行ったんだけど、うん、その間にその乗った運転手さん、
うん、
高松さんっていう女性の運転手さんだったけど、
うん、すごい、
うちの息子が、武蔵野大学に行ってて、
うん、
で今度その教員になったんですとかつって、
うーん、
そしたら偶然カルベの娘が武蔵野大学、娘さんが、で教員、その教員に なってたの、その先生が、息子さんがっていう偶然から始まってですね、
すごい、
で
そんなことある、
それでね、あのその人のでカルベスと同い年だった、51歳、
へえ、
それからいろいろ連れてってもらって、うん、大沼団子っていう大沼公園の近くにある団子がねめっちゃ美味しいんですよ、
へえ、
この 指、親指の先ぐらいの大きさの団子がすごいたくさん入ってるわけ、
うん、
一つのお弁当箱みたいな、あの崎陽軒のシューマイ弁当、はいはい、シューマイ弁当の 70% ぐらいの大きさの薄い箱に、
うんうん、
それが敷き詰められてて、
うん、
で3色あるわけですよ、
うん、
ごまあん、
うん、
普通のあんこ、
うん、
そして甘辛醤油みたいな、
うん、美味しそう、
みたらし団子みたいな、
うん、
でこれ3色入ってですよ、
うん、
350円、
へえ、
めちゃくちゃ安くないですか。しかもね、オーダーしてから詰め始めるんですよ。
あ、そのもうじゃあ出来たてなの。
出来たて、そこでやってくれて350円、
え、安い、
これ安すぎないですかってお店のお母さんに聞いたら、
うん、
でも こういうもんはこれぐらいで食べなきゃみたいな、
にゃーいい感じ
で、その後山川牧場ってとこがあって、あのそこのミルクシェイク、
うん、
飲んだんですけど、もうねザ・ベストミルクシェイク、
本当
オブマイライフです。
オブマイライフ、本当
に、
そんなに、
すっごいうまかった、それ350円。
あ、もう全部350円
じゃん。全部350円の。でその後その高松さんもおすすめする、
うんうん、
ラッキーピエロっていう、
うん、
あの函館では有名な、
うん、
函館地区にたくさんあるハンバーガーのチェーン店なんですけど、
へ
ー、あのラッキーピエロのチキン、チャイニーズチキンバーガー、
チャイニーズチキンバーガー、
うん、言ってみれば鶏の唐揚げなんですよ、
はいはい、
それをちょっと中華っぽい甘辛ダレで、
うん、
を絡めて、
うん、
レタスと一緒にで、バンズにものすごいごまがたくさんついてて、
うん、
あのボリューミー、
うーん、
それは350円。
なあ、もう350円、
全部350円。それで、うわ、今回350円でこの3つすごいよね。食べて1050円ですよ。
すごい。
最高だね、北海道。
満足度めちゃくちゃ高いですね。
満足度めちゃくちゃ高い。で、それから、あっち行った、あの、千歳行って、
うん、
で、そこからまた、宿梅温泉ってとこ行ったんですよ、
はい、
途中あの千歳空港を降りて、
はい、
帯広に向かう途中、
うん、
千歳空港から約車で10分ちょっと15分ぐらい、
うん、
ところに宿梅温泉って祝う梅の温泉って書いてある。
あー、へ
ー。でここに、ま、家族でやってる風呂っていうか銭湯というかですね、家族経営の風呂みたいのがあって、
不思議
不思議なの。
何それ。
で娘さん2人が番台にいたんですけどね、
うん、
そこが最高。
へ
え、あそこの湯は良かったですね。
家族風呂なのに。
家族風呂っていうか、そうですね、家族風呂よりちょっと大きいぐらいの風呂でね。
へ
え。で常連の人がいて、
うん、
いろいろ入り方っていうか、熱いんだけど、
うん、
いろいろ教えてくれてね。
へ
え、いい旅だった。
なんかあれですよね、うん、カルベさんとの旅って、
うんうん、
前ほらフランスでしたっけ、うん、とかもそうですけど、
うん、
何かが起きる、何かがすごい、なんか楽しい何かが絶対ついてくるっていうか、なんか
ハプニング
が、ね、面白いことがいっぱい起こる
んですよ。
いいな、
まあそういう
ね、ネットフリで見たいです、
うん、そうそう、あのアーティストスポークン300円ですからね。
300円で皆さん体感していただけるみたいな、
体感してもらえればこの旅の様子が。でも飽きたらもう飽きない、早くしないと飽きちゃうよもう。
そうね、あのそろそろちょっとやめちゃうかもしれないから、うん、皆さん聞くなら今のうちです。
飽きる前にね、
うん、
300円ですからね。
そんな気がする。
一回あの
そう、ね、
食べログ一月だけ契約したみたいなもんですか。
そうね、そう思えばね、
はい、うん、そうですね、いつでもあの簡単に大会もできるみたいな、
ね、そうだね、うん、まあお試しで帰ってみるのもいいかもね、うん、
はい、というわけでこれ課金したらどうなんだろうね、やっぱ裏フューチャーを。よくないか。
これはやめた方がいいと思う。
やめた方がいい。
その価値はない。
ないね。プレミアム裏。
何一回千円って意味わかんない。
だからもうそう意識した途端にさ、つまんなくない、それ。
絶対つまんなくなるよ。
なんかいいこと言おうとか、こう心に残ること言おうって言い始めると、
うん、ダメです、うん、このもうアホみたいな時間だからいいんですよ、
ね、そう。でも昨日 N35 でいろいろ 話をしてたんですよね。あの湯道をどうやって本当に後世に残すかみたいな。
お
だやっぱ家元はもっとミステリアスであった方がいいですよみたいな、そういう
今更
言われて、でそのためにはまずアーティストスポークンはもう当然だけど、うん、裏フューチャーも今までのデータ全部消した方がいいんじゃないかって。
そうだね、それならね、
そうこれやめた方がいいんじゃないかって話になって、
うん、
でも今更やめてもなみたいな、
うん、だからもう別キャラにするしかないんじゃないですか。チャーリー・バイスみたいにもうなんかこう違う人、
そうね、
全く、
うん、そうね、
うん、
そうしよう
ね、これはこれで
湯道は裸でないといけないから素の自分を出さなければいけない、心までさらけ出す。
なるほど。
よし、じゃあ今の心さらけ出しようかな。
そうね、
お腹空いちゃったよ。
そうだね、さっきから3回ぐらいになってるからね。